水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ今日の話題は
文章がうまい人には脱帽とこういう話なんですけど、
はい、
うまい文章にぶつかるとすごいなと思ってしまいます。
はい、
最近感心したのは、はがきくんお元気ですかという読売新聞のコラムでした。
はい、
6月から値上がりしたはがきをテーマにした文章で、短い手紙は名文の宝庫、つまり名文がいっぱい詰まっている金庫だと主張です。
はい、
国文学者の池田屋三郎が魚津市の専属学園短大に赴任した時、友人の文芸評論家山本健吉に頼りをしました。
はい、
魚津のうまい魚を食べにおいでとは書かずに、はがきにただ一行、ぶり刺しかさし刺しすせそ。すると山本から返事が届きました。
はい、
こっちでもうまいものは君を待ってるよ、ちょっと帰ってこないかと書かず、ただちりふうちりちりぬるを、まあ62円で友情の往復ですよね。
ねえ、
日本郵便さん、このコラムに気がついていましたか。
どうでしょうね。
筆者は論説委員、竹内正明となっていました。実は竹内論説委員、読売新聞一面の左下にある編集手帳というコラムの筆者でもあるのです。
はい、
新聞が毎日配達されてくると一面トップの記事かこのコラムかというくらいに私は最初に読む欄です。
はい、
どの新聞もこうした一面のコラムを持ってます。朝日新聞は天聖人語、毎日新聞は与老区、北日本新聞なら天地人、富山新聞なら自称という具合です。
はい、
不思議なことにこうしたコラムの執筆者の名前は出てきません。社説の執筆者が名前を出さないのと同じなのでしょう。最近は記事には執筆者を明示する流れになっているように思えるのですが、どうやら社説や一面コラムは言ってみりゃ新聞社を代表して書いているということなんでしょうかね。
はい、
しかしコラムがあまりにうまい名文、さらには心にしみるとなると読者としては誰が書いているのか知りたくなります。
ええ、
新聞社に手紙を書いて教えてくださいとお願いすることも出てきます。そうなると新聞社は、ああこれは PR 材料になるなと考え、ちょっぴり個人情報を漏らし読者の関心を呼ぼうとします。
はい、
同じ新聞社にいても編集手帳を書いている人が誰かは長い間知りませんでした。むしろ新聞社を退職し読者専門になってからなるほどと思うたびに、この人はどんな人物なのかなと強い関心を惹かれるようになりました。
はい、
竹内論説委員は、2001年からこの編集手帳を書いているそうです。すでに16年間担当しているわけですよね。
はい、
今は新聞休刊日があるので月に1回は休みがあるのでしょうが、それ以外は来る日も来る日も語数にして460という宝石のような文章を書くのです。
はい、
まあストレスに襲われ胃を悪くし、ついついアルコールの量も増えるのではないでしょうかね。実際竹内さんは昨年夏脳梗塞に襲われ半月入院したそうです。
はい、
リスナーの方はご存知の通り新聞には締め切り時間があります。しかも取り上げる材料はなるべく生もの、つまりニュースとなったばかりの材料を読者から要求されますね。
はい、
頭の中でモチーフを作り出し、データや詳細を確認し、それから文章としてまとめる、まあ、生半可の覚悟ではできないでしょう。
はい、
それにしても竹内論説委員、大学卒業後読売新聞社に入り長野支局で地方記者も経験し、
はい、
それから経済部で財政金融を担当したと言いますから、文才というのはやはり持って生まれた能力なんでしょうね。
うん、
編集手帳は1949年にできたコラムで今年で68年、竹内さんは6代目と言いますから、まあ、平均して1代が10年のロングラン、まさにマラソンですね。はい、これまた驚きです。
ね、でもこういった文章が書けるようになりたいなと思って、よく学生の頃これを書いて写したことがありましたね。
そうね、それはまあきっと大いに参考になると思うんですが、
ええ、
持って生まれた才能というのもありますから。
そうですよね、
そこはなかなか難しいと思います。
はい、本当そうですね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。